一般質問。市政全般に関する一般質問は、2月28日、3月2日、3日、4日、5日の計5日間にわたって行われ、21人の議員が質問をしました。その主なものは次の通りです。なお、一般質問は、提案された議案に対して説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また、一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに、小倉議員の質問です。小倉議員、個別受信機、室内で防災無線の内容を聞くことができる防災ラジオ200台の設置予定とは、またどのような世帯への設置を想定しているのか。市民環境部長、現在市内200戸に個別受信機を設置することを計画している。対象は過去の水害で被災した地域にある高齢者宅、障害者宅、浸水想定地域内の要配慮者利用施設であり、合算すると200台程度は必要になるとして計画を策定した。小倉議員、設置する側の費用負担はないのか。市民環境部長、設置要件と詳細は今後詰めていくが、原則として設置に関する費用は各家庭から求めないつもりである。しかしその後の維持管理経費は設置された施設や家庭の負担とさせていただきたい。小倉議員、被災した地域や浸水想定区域以外の方からどうしても設置してほしいと言われた場合の対応は。市民環境部長、個別受信機の設置要望が200台に達せず残余の分があれば希望者に貸与することも可能となる。ただし防災行政無線の内容を確認する手立てはすでに講じているため、市の原則的な考えとしては、インターネット、電話等を使い、情報を収集していただくことを周知していく。小倉議員は他に、子育て支援、地域医療、スピカビルについて質問しました。次に、三沢議員の質問です。三沢議員、ゴミ処理費の削減策の一例として、養蚕エコの会では、チラシ配布、住民説明会開催などの取り組みにより成果が出ている。下館地区では平成30年度には一般ゴミが 3%、年間の量で400トンの削減となった。ゴミ処理経費が1トンあたり 39,250円であり、合計 1,570 万円の削減につながった。これらを踏まえ、筑西市環境基本計画にある家庭ごみの排出目標を伺いたい。市民環境部長、一人一日あたりの家庭ごみ排出量を基準値の700グラムから630グラム、ごみの直接資源化率を基準値 10.2% から 13% とする目標となっている。三沢議員、桜川市では燃えないごみの日を廃止し、リサイクルの日として日曜日に一本化した。その結果、リサイクルに回る率が高くなり、燃やせないゴミが半減し、処理費用が2500万円削減した。筑西市の人口で試算すると、6000万円の削減が見込める。歳入が減る中、自主財源を確保する上で有効ではないか。市民環境部長、資源ゴミの適正分別は、ゴミ処理設備の負荷軽減につながり、市民の皆様には資源ごみの売却収入の増加につながるなど、有益な取り組みである。環境団体の協力もいただきながら、ごみ総量の全体的な削減に努めていく。三沢議員は他に、令和2年度予算編成、ガバメントクラウドファンディングの活用、災害時の停電対策について質問しました。次に、大島議員の質問です。大島議員、 新型コロナウイルスが最初に新聞報道されたときに、市民が市役所へ相談窓口等について問い合わせたところ、回答が得られなかったと聞いた。多くの自治体では対策本部を設置し、国や県と連携して市民への情報提供や感染予防に取り組んでいる。また政府からのイベント自粛要請があり、学校休校だけでなく、官民の様々なイベントが中止となっている。現在の状況は？保健福祉部長。1月31日から各保健所において電話相談を開始している。市では1月30日から健康増進課に相談窓口を設置し、注意喚起と相談窓口の案内について全戸回覧し、ホームページや Facebook にも掲載している。また、2月26日に市主催イベントの中止のお知らせを全戸配布した。市の対策本部は当初、県内で感染者が確認された時に設置を予定していたが、市長の指示により、本日2月28日の議会終了後、対策本部を設置する。大島議員は他に、ふるさと納税返礼品の配送遅延中止、RPA、ロボティックプロセスオートメーション、ロボットによる業務自動化、公共交通就寝無料化、駅施設等のバリアフリー化対策、8050問題、80代の親と50代の引きこもり等の子による社会問題対策、災害時の外国人に対する支援、公営住宅入居条件、民法改正による成人式の開催方法、小中学生の SNS 犯罪防止対策について質問しました。次に、鈴木議員の質問です。鈴木議員。これまで、夜間救急医療で、筑波大学附属病院や自治医科大学附属病院に救急搬送されていた患者が、西部メディカルセンター開院後は、すぐ近くで即座に診察してもらえるという市民の安心感というものが根付いてきている。このメディカルセンターに対する信頼感を損なわないように、市民の命と健康を守ってもらいたい。会員から1年5ヶ月が経ち、市民からの信頼も得られつつあるが、入院患者、外来患者の推移は？保健福祉部長。1日あたりの平均外来患者は、平成30年度が 333.1 人、令和元年9月が 364.4 人、今年1月が371人、また、1日あたりの平均入院患者数は、平成30年度が 127.3 人、令和元年9月が 159.3 人、今年1月が 161.3 人で、徐々に伸びてきている状況。鈴木議員、患者が増えてきているのはいいが、これ以上患者が増えれば、現在の医師・看護師数では対応できないのではないか。保健福祉部長、4月には医師31人、看護師154人の体制となり、入院可能な患者数が現在の159人から180人になる。職員、看護師の入れ替えもあるため、徐々に増やし、180人を受け入れられるようにしていく。鈴木議員は他に、特定空き家等、下館北中学校の今後について質問しました。次に、藤沢議員の質問です。藤沢議員、下館商工会議所からの要望に対する回答書に、地元業者の選定には実態があることを調査とあるが、調査の結果は？総務部長、特定の業種に限り指名選定委員会で実態調査を実施し、課題があることを認識した。藤沢議員、随意契約における市内業者受注の調査結果は？総務部長、規定額に満たないものの、町内各課の集計では、建設工事 88.84%、建設コンサルタント 68.28%、物品 70.26%、駅務 62.97%、 全体で 73.18% であった。藤沢議員、県や他市が制定している産業振興条例を本市でも制定しては？経済部長、産業を振興していくための理念や役割を明らかにするための条例で素晴らしいと思う。関係者、関係団体と協議して進めていきたい。藤沢議員、市契約規則、指名選定委員会設置要項の市内業者の分類を細かく規定してはどうか。総務部長、細かい分類や実態について規定している自治体もあるので、本市でももう少し細かい規定にする。藤沢議員、市内業者優先発注にかかる実施方針を策定できないか。総務部長、指名選定委員会でも議題として協議している。なるべく早い段階で示せるよう調整する。藤沢議員は他に、旧庁舎跡地利用、中小零細企業支援、安心安全な街づくりについて質問しました。次に、堀江議員の質問です。堀江議員、多摩道一本松線の進捗状況、供用開始の時期について伺いたい。土木部長、平成30年7月に地域の方々に事業内容説明を行い、その後、路線測量、地質調査、及び基本設計を実施。令和元年度は、境界測量、地質調査及び詳細設計を実施している。早期供用開始を目指し、令和2年度には、用地測量及び用地買収を予定している。堀江議員、総事業費財源は？土木部長、基本設計時の概算工事費は約45億円。財源内訳は、社会資本整備総合交付金約22億円、合併特例債約22億円、一般財源約1億円である。堀江議員、関東鉄道上総線との交差はどのようになるのか、また平面交差と立体交差の事業費の比較検討は行ったのか。土木部長、平面交差と路線を越えるオーバーパス形式及び路線をくぐるアンダーパス形式での協議検討を行った。当該箇所は浸水想定区域に指定されていること、平面交差では認可が下りないことなど、総合的に検討した結果、オーバーパス形式、跨線橋の立体交差でと考えている。堀江議員、地権者への地元説明会の開催時期は？土木部長、現在実施中の詳細設計が完了してから、令和2年度に事業内容の詳細を説明したいと考えている。堀江議員は他に、人口減少対策、野生鳥獣対策、他質問しました。次に、増渕議員の質問です。増渕議員、会員して約1年半になるが、西部メディカルセンターの現在の課題は？市長、市民の皆様からお褒めの言葉やご批判等をいただくが、目標とする医療体制の構築に向け、全体的には一生懸命取り組まれている。業務実績は概ね計画通り進んでおり、特に救急搬送件数は年間目標を達成できるところにある。しかし、財政面では医師や看護師不足もあり、厳しいところがある。人材確保や財政面について、国、県へお願いしながら、しっかりと経営するよう要請している。増渕議員、評価委員会の報告書にもあるように、医師、看護師の確保がスムーズにいかないと、中期計画2年目の目標は達成できない。改めて現在の医師、看護師の確保状況、また今後の取り組みについて伺いたい。保健福祉部長、2月1日現在の医師数は28人、看護師数は145人である。医師確保の取り組みは各関係大学等へお願いするとともに、水谷理事長、 家事病院長が個別に働きかけをしている。また、看護師確保の取り組みは、西部医療機構のホームページで随時募集しているほか、ハローワーク、看護師がよく使う求人サイトへの登録、看護学生実習の受け入れ、インターンシップの実施、看護師養成学校への訪問等を精力的に行っている。増内議員は他に、高齢者のゴミ出し支援、中高一貫教育、旧庁舎の解体と跡地利用について質問しました。